ジャンボーハバリガーニン、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。6月のお便りテーマはおうち時間です。いよいよ雨の季節ですね。お出かけしたくないな、お家で過ごそうかなという日も出てくると思うので、あなたの大好きなおうち時間の過ごし方をぜひ教えてください。またテーマ以外のお便りもいつも募集していますので、送ってきていただけたら嬉しいです。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム監督さん。はじめましてももさん。やっと初めてラジオ番組を聞いています。5月25日の代々木公園でのラオスフェスでたまたま初めてももさんを知り、初めて歌を聴きました。心が弱っていた私がももさんの歌を聴くにつれて、心がなんか優しく包まれていくような気がして元気が出てきました。あれ以来ももさんの歌で頑張れています。これからも応援していますので、素晴らしい歌を聴かせてください。季節の変わり目です。お体に気をつけて頑張ってください。絶えないメッセージで申し訳ございません。監督さん、お便りありがとうございます。そしてこちらで初めましてになりますね。ももかんにお便りをいただくのはありがとうございます。5月25日のラオスフェスティバルにいらしてくださったんですね。とっても嬉しいです。ライブをやって、でその後に CD 販売のところで皆さんと直接お会いしてお話ししたりすることがいつもできるんですけれども、このラオスフェスティバルの後にもやはり初めて聞いてというふうに立ち寄ってくださって、ライブの感想を伝えてくださったりとか、 CD をお求めくださったりとか、そういった方がたくさんいらっしゃいまして、私もすごく元気と勇気をいただきました。まさにこのお便りに書いてあるように、皆さんからのその言葉が私がこう音楽活動を続けていく原動力になるなといつも感じています。いつだかラジオでそんな話がね、最近出たような気がしますけれども、その私が音楽を作っていく上で、私はシンガーソングライターなので、自分で歌詞を書いたりメロディーを作ったりして曲を作って、それを皆さんに聴いていただくという活動をずっとここまで続けてきていて、でやはり最近はその子育ても忙しかったりとか、生活の環境が若い頃と比べてだいぶやはり変わってきて、ライブもいっぱいできなかったり、曲を作る時間が上手に取れなかったりとかってしている日々の中で、ああ私が続けていく意味って何なんだろうなとか、こんなに立ち止まってしまっているようで、この先どうしたらいいのかなとかって、やっぱりちょっと悩んだり迷ったりする瞬間もあったりするんですが、そういう時に皆さんからのその言葉が本当に何より、あ、続けてきてよかったなとか、私のペースだけれども、ゆっくりゆっくりだけれども、あ、もっともっと頑張っていきたいなっていう気持ちにしていただいたりしています。その自分でね、曲を作るってさっきお話しましたけれども、その曲を作っていく時に、やっぱり私の本当に日々感じていることとか、そう思っていることを言葉の中にメッセージとして入れて歌詞を書くことが、まあ、ほとんどで、いろんなそのテーマというか、そのなんだろう、歌詞を書く上でのこう見えてくる景色とか、そういったものの中には、あ、もっとこういう言葉を入れたら、そのより私が作りたい 歌詞の世界とか音楽の世界にふさわしいなと思って入れていく言葉っていうのはもちろんあるんですが、その状況を描いていく上で、でもその中にこう出てくる伝えたいメッセージっていうのは常に私の本音で日々感じていることだったりっていうものが一曲一曲に詰まっているんですね。で、そう日々日常生活を送っている中でこう全部綺麗事みたいにはいかないし、私の音楽のテーマ愛夢希望です、みんなが前向きにハッピーに生きていけるようにっていう風に掲げていますが、でも私も含めきっと皆さんも日々生きている中に全てがハッピーではないことも絶対にあるし、辛いこと、苦しいこと、傷ついてしまうこと、悩んじゃうこと、怒ってしまうこととか、いろんなやっぱりネガティブなものも日々生きていく中に絶対やってくるものじゃないですか。全てが全ていいことばかりじゃないと思うので、それがあるからこそ、分かっているからこそ、なんか音楽で楽しむ時間だけはそういうものからちょっと離れて、音楽とこう過ごしている時間の中で少しでも心が癒されたりとか元気が出たりとか、ハッピーな気持ちになれたり、また明日から頑張ろうって思えたり、悩んでること一瞬忘れられたり、なんかそういう存在で私は音楽がありたいなという思いがすごくあって、なのですごく前向きな歌詞をいっぱい書いてるのは、全てが世の中ってそうですよと言いたいわけでは全然なくて、そうじゃないことがいっぱいあるからこそ、私の音楽と一緒にこう過ごしてもらえる時間は少しでもそういうポジティブなというかものであるといいなという願いから、一曲一曲へのメッセージが私は生まれてきているなというのを初めからずっと感じていて、今もそれはその思いに変わりはなくて、そうなんです。なのでその歌を聴いてくださった方がなんか優しい気持ちになれたりとか、あ、元気になれたなって思ってもらうことがもう何よりの褒め言葉、私にとって勇気をもらえる言葉なんですね。歌が上手いですねとか、いい曲ですねって、もちろん褒めていただくことは全部嬉しいんだけれども、それ以上にやっぱりそういう言葉をもらえると何より嬉しいなと思うし、私が音楽を続けていく意味がまたそこにこう感じられる気がして、ああ頑張っていいんだな、間違ってなかったのかなみたいに、今までやってきたことがそんな風に思える瞬間だったりもします。監督さん本当にありがとうございます。初めてね、こう今回その私のことを知ってくださって、ラジオも聞いてくださったり歌も聞いてくださったりと、すごく嬉しい言葉がたくさん書いてありましたが、ここで出会えたので、ここから先は一緒にラジオを通して、それからライブや音楽を通して楽しい時間を作っていけたらいいなと思っています。リスナーの皆さん全員にそれはお伝えしたい言葉でもあるので、楽しく、一緒に音楽とともに時間を過ごしていきましょうね。お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームガジュマルさん、桃さんこんばんは。私のおうち時間のお楽しみは観葉植物を育てることです。お店で出会うたびに一つまた一つと増えていき、 今では部屋の中に15個以上あります。植物によって水やりの頻度や日当たりなどそれぞれ好みが違うので、一つ一つ考えながら愛情を持ってお世話しています。植物って動かないから一見インテリアの一部みたいに思えてしまうんですが、ふとあれ買った時より大きくなってるとか花が咲いたっていう瞬間に出会えると、生きてるんだなぁとたまらなく嬉しくなってものすごく癒されます。今の私のおうち時間になくてはならない存在です。ガジュマルさん、お便りありがとうございます。観葉植物と一緒に過ごしている時間がおうち時間の幸せ、素敵ですね。わかります、いいなって思います。私も植物大好きです。でもこう元をたどって考えてみると、私の母がものすごく植物が大好きだった人で、でお庭にそうね30個40個何個植木鉢があったんだろうというぐらい、お庭だったので、お庭だからこう直植えでお花とか植物とかも育てられているのにもかかわらず、その他に鉢植えで何十個もお花を育てていて、私が小学生とかぐらいの時ね、子供の時で、そう住んでた場所がね結構雪がいっぱい積もるような場所だったので、冬になるとその30個40個の植木鉢たちを、今日は雪が降るみたい、みんなお家に入れるわよって家族全員駆り出されて、その植木鉢を全部家の中に移動して、でまた次の日晴れると日差しにね当たった方がいいから、はいみんな手伝って植木鉢出すわよみたいな感じでっていうのを、まあ、頻繁にやっていましてそうだからその子供の頃はね、あまたお手伝いしなきゃいけないのちょっと面倒だなみたいに正直思ってたんです。お母さんお花育てるの好きなのはわかるけど、私たちにこんなに仕事を頼まないでぐらいに思ってたところがあったんですけれども、自然とね大人になったら私も植物の可愛さにどっぷりとハマりまして、そう20代30代、そうねそうですね、お引越しする前のそのお庭があったお家だった時は家庭菜園をやり、お花を育てて、もう全く同じようにもう植物だらけの中で生活をしていましたね。でもまあそう引っ越してきてからお庭がなくなってしまったので、テラスしかなくなってしまったので、その頃みたいにこう野菜を育てるとかっていうことができなくなって、しばらくそういう植物を育てるよりももう自分の子供を赤ちゃんを育てるのでいっぱいいっぱいだったからそうできてなかったんですけれども、ここへ来て、そう最近 SNS に書いてるから皆さんもご存知だと思うんですけれども、うちの娘がお花が大好きで、で、まあ、息子も大好きなんですけれども、娘がもう育てたい願望で、ママちょっとお花買って、植木鉢も買って土も買ってっていうことで、そう今小学校6年生の10歳の娘がテラスでお花を育ててるんですよ。私が教えたわけでもないのに、お花屋さんに行ってあれ買いたいこれ買いたいって言っては肥料を買い土を買いみたいな感じで、それをまあ出会うたびにどんどんこれも買いたいなあれも買いたい、まあ、買いたいって変化、あれも育てたいなこれも育てたいなで、今もその狭いテラスに何個も植木鉢が置いてあって、季節ごとの花が育っていますそうでもしばらく私もお花を育てるところから離れていたので、久々に見るとやっぱり可愛くて、でその娘がもう本当にこうなんて言うんでしょう、過保護というかすごい大事にしてるので、ママ今日は雨が強く降るみたい、全部雨が降らないところにこの植木鉢を運ぶの手伝ってって言って一緒に運んで、で今日はすごい天気がいいみたい、お日様当てたいからお日様がよく当たるとこにまた運ぶよママみたいな感じで、それを移動させてっていうのを日々やっていまして、あれなんだこの今までなんかこの覚えてるそこの感覚みたいな感じがデジャブみたいなのが、そうふと思って、ああうちの母がやっていたことになんかすごく似てると思って、植木鉢をあっち運んだりこっち運んだりしながら、いかにそのお花にとっていい環境で育てるかみたいなことに全力を尽くしているんです娘。 これはきっとおばあちゃんからのその血をちゃんとね受け継いでいるのかもしれないなぁなんて最近思ったりしていて、でそう息子は息子でお花が好きっていうのを SNS にもね書いて、お出かけ先で出会ったお花の写真を撮るのが息子は大好きで、お姉ちゃんほどまではやっぱりこうまだできないので、それでもやっぱり自分で育ててみたいっていうことで息子はね観葉植物を買ってきまして、僕がこれを育ててみたいってことでお家の中で育てています。でも頻繁にこう様子を見に行って、あ、ちょっと土が乾いてるかも、ママお水をあげていいみたいな感じで、あ、いいんじゃない、そろそろあげたら、観葉植物だからね、そんなにこう頻繁に大量にお水をあげてしまうとかえってよくなかったりするので、土が乾くまで待って、でお水をあげてっていうのを繰り返して育てています。なので息子は家の中で観葉植物を、娘はテラスで実際にそのお花を育てていたりして、ね、また2人ともそれぞれの鉢のお花にみんな名前をつけていて、この子はじゃあこういう色だからこういう名前をつけようとか、見た目がこういう姿だから何々に似てるからこういう名前をつけようとかって名前をつけて2人とも可愛がって育てています。なのでガジュマルさんと同じだなと思って、すごく気持ちわかるなって思います。動物みたいに動き回らないですからね、そう一見その生きてるってことを忘れてしまいがちですけれども、日々こう見守っていくとどんどんどんどん成長していく姿は本当に命だなって思うし癒されますよね。ガジュマルさん、お便りありがとうございます。また送ってください。もう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム水谷豊さん。普段は昼カラオケのお店開拓&歌手サポートなので、在宅中は午後のロードショーを見ていますね。今週はトム・クルーズかな。チルドで冷やしたグラスにビア、いやいいですね。おうち時間楽しんでいらっしゃいますね。私がフェイスブックにこの今回のテーマ、今月のかテーマはおうち時間、おうち時間皆さんどのように楽しんでいらっしゃいますかみたいなこうテーマのお便り募集の投稿をアップしたんですね。でその時お写真に紅茶を飲んでる写真を一緒につけて、私は紅茶が大好きでお家で過ごしてる時間のほとんどが紅茶を飲んでいるなと思って、そんなことをねちょっと書いたんですが、そしたら水谷豊さんがメッセージを書いてくださいまして、またねいろんな方もそれにこう私のメッセージに対してコメント欄にメッセージをお寄せいただいたのでね、ご紹介していきたいと思うんですが、まずは水谷さんのねお話から。わーいいですね、映画を見ながらまたチルドで冷やしたグラスにビールを入れるって、このグラスを冷やすっていう方はもう本物ですよね。美味しいビールを楽しみたいっていうその熱量がすごい伝わってくるなと思って、私もやりたいなって思うんだけれども、ビール好きですし冷蔵庫の中がいっぱいなんですよ。グラスを入れるスペースがなかなかなくて、家族みんなのこう食材がたくさん入っているために、まあいやいやそう言い訳ですね、作ろうと思えば絶対作れるんです、作れるのですが、まあ、缶ビールを冷やすぐらいまでしかまだできていなくて、さあグラスを冷やしておいてそれで飲もうっていうのはすごくいいなって、なんかその優雅さ、冷やしたグラスでビールを飲むというその心のゆとりっていうのかな、それがたまらなくいいなって思います。そういう生活をしたいなって。そう私もね子供が生まれる前は夜の時間がもっとたくさんあったので、好きな映画を選んで、好きなドラマでもいいですし、そうテレビの前で大好きなお酒と一緒に何かおつまみとかもつまみながら映画を見るっていうのは本当に至福のひとときだなって思ってよくやっていました。そうでも今はね寝かしつけては一緒に寝落ちしてしまったり、寝かしつけ先にしに行ったからたっぷり残ったお皿を洗ったりとかってしているので、なかなか夜こういった時間を取れていなくて、あーいいなー、またやりたいなーって水谷さんのお便りを読みながらちょっと思いました。ぜひぜひ楽しんでくださいね。そしてね Facebook に皆さんからもねその飲み物にまつわることをメッセージいただいたので、ちょっとご紹介していきますと、焼酎のロックを一杯いただきます、 お酒飲める方なんでしょうね。ぜひねスナックももに遊びにいらしていただきたいぐらいですけれども、ロックで飲めるっていうのはちょっといいですよね。私も言ってみたい、まだ言ったことない。あのウイスキーでもいいし焼酎でもいいですけれども、そのロックでいただきたいんだっていうのは、いや大人だなって思います。ウイスキーは好きです。でも必ずハイボールにしないと飲めないから、そういいなって、ちょっとずつ氷が溶けるのを待ちながら楽しむわけでしょう。これもやっぱりなんか時間と心のゆとりがないと楽しめないお酒の飲み方だなって思ってすごく憧れます。続けて、もも様、私はコーヒーにココアを少し混ぜてまろやかになりとてもうまいんです。カフェモカみたいな感じですかね。ちょっとチョコレートじゃないけどココアだから、なんかでもおチョコを感じさせられるような、そんな香りとコーヒーですよね。いや絶対美味しいと思います。すごく好きです。好きだろうなって私も思います。出かけた先とかだとね、そういったなんかちょっとチョコレート風味のコーヒーとかカフェラテって頼むこともよくあるんですけれども、なんかデザート感もあっていいですよね。まあ、ぜひやってみたいと思います。家にもココアあるしコーヒーもあるしね、試してみたいなと思います。続けて、こんばんは、ももさん、紅茶ですか、ワインかと思った。そうそう、飲んでるね、グラスが透明のグラスでワインを入れても似合いそうなマグカップで飲んでる写真をねアップしてたので、ワインだと思われた方もいらっしゃるかと思うんですが、ワインも好きなんですが、そう普段は紅茶をいっぱい飲んでます。ごめんなさいね、お便りに戻って。おうち時間ではないかもだけど、仕事終わって施設に帰って夜ご飯を食べてシャワーを浴びてヨガのストレッチ何種類かの2セットして親に電話をしてからゆっくりしています。ほぼヨガのストレッチは欠かせない。あとは微糖コーヒータイム。これもまた素敵なおうち時間ですね。いやー、ヨガのストレッチですって。ディレクターのじゅんちゃん聞いてますか？リスナーさんも同じようにストレッチされてる方いますよ。絶対ね、編集しながら喜んでいると思いますが、とってもいいですね。お仕事を終えてご飯を食べてシャワーを浴びてさっぱりしたところでストレッチを何種類か、しかも数セット2セットもするってことで結構たっぷりですよね。そして親御さんに電話をして近況とか報告しながらゆっくり過ごす、コーヒーを飲みながら、もう全部フルコースな感じがします。なんかそういう時間を過ごすからこそね、また明日からよし仕事頑張るか、また1週間頑張るかみたいな気持ちになるんじゃないかなって思います。素敵、すごくいい。でまたなんかこういう、なんて言うんだろう、毎日やるプラン、そのなんて言うんでしたっけ、毎日必ずこのセットをこなすみたいな、そういうプランがあるっていうのもなんか心の上でもすごくリラックスできる気がしますよね。毎日必ずこの順番でこれをしてから眠りにつくみたいなことが決まっていることで、すごくこう気持ちの上でも、体だけじゃなくて気持ちの上でもストレス解消できたりリラックスできたりするんじゃないかなって思うので、とってもいいなと思います。ビトってところもまたいいですね。ほんのり甘いっていうところがまたね、ちょっとほっとしたりしますもんね。そしてもう一つ、ももさんこんばんは、ブラック飲みながら東野敬吾を読むのが至福かも。おお、これもなんかわかるな。これも私やってました。大好きな飲み物を飲みながら本を読む。そう、最初ね、あの映画の話が出てきましたけど、映画もいいんだけど本もいいんですよね。自分のペースで、これがそのコーヒーとかでもいいしお酒でもいいし、大好きな飲み物を飲みながらゆっくり本を読む、至福だと思います。東野圭吾さんの作品、わーいいですね。ミステリーとかもあるのかな、この先どうなるのかななんて、ちょっとハラハラドキドキしながら、 飲み物に癒される時間、もうこれは皆さん本当におうち時間を楽しんでらっしゃるなって思いました。ありがとうございます。今ねご紹介したメッセージはすべて Facebook に皆さんからコメント欄にお寄せいただいたメッセージばかりで、そう、ももかんのお便りはメールという形でこうきちっと文章を作って送っていただくという形でも OK ですし、その私の Facebook、X、それから Instagram、同じようにこう今月はこのようなテーマですって皆さんにお伝えしているんですね。それを読んでいただいたら、そのままその下のコメント欄にお寄せいただくと、こういった形でラジオでご紹介することができますので、本当に一行とか一言とかでもいいので、ぜひね参加していただけると私もすごく嬉しいなと思います。チェックしてみてくださいね。皆さんメッセージありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。雨音のワルツ聴いてください。でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。
はい、というわけで、
はい、
フリートークのコーナーです。
はい、
ディレクターの純です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとね、
うん、
話すネタもなくなってきたよね。
そうだね。
教えて
ももちょこちょこ最近ね。
うん、教えてももさんも俺サボってるからさ、最近。
そう、フリートークが多いよね。うん、なんか教えたいんだけどな、私。
ああ、そう。ごめんね。うん、すいません、本当に。お待ちのリスナーの方もいるかもしれないですけど。ちょっとね。
みんなになんか教えたいし、なんかの職業になりきりたいんだけど、なかなかそれも進められてないからね。
ねえ、ちょっとごめんなさいね、本当ね。いろいろね、飛行機が降ってきたりするとさ、
うん、
大変なわけじゃないですか。
そうね、飛行機が降ってくる？何の話をしているんだい？ 行機は。
そう、まあそんな感じでね、うん、今日はおやつの話をしようというゆるいね
おやつ。でもおやつって大事だよね。
大事
じゃない？心の元気におやつは必須だよね。3食もりもり食べたとしても、はい、やっぱ心が全てハッピーにはならない気がする。 おやつの存在は必須ような気がする。
必要。本当にもう食い意地が張ってるじゃないわ。間違えました。
食いしん坊にしてくれ。
食いしん坊だ。
ちょっとその方がまだなんか柔らかい感じ、
うん、なんか今日精神がこうちょっと毛羽立っていて、あのちょっと強い言葉が出てきてしまう。
何かあったの？
分かんない。
悩みを聞こうか。
大丈夫です。
おやつ、ご飯以外に間食ってする？じゅんちゃんは。
します。なんかね、最近ねハマってるのが、うん、間食っていうとこう思いつくのってスナック菓子とかさ、
うん、
ポテチとかさ、うん、せんべいとかさ、
うん、
いろいろあるじゃないですか、
うん、
最近ね僕フルーツ食べるのにハマってて、
うん、
あの食べ方としてプレーンのヨーグルト買ってきて、
お
あと蜂蜜
お
でカットフルーツを買ってきて、プレーンのヨーグルトに蜂蜜を垂らして、でその蜂蜜を垂らしたプレーンのヨーグルトにカットフルーツをディップっていうの、ディップして食べるみたいな。
いや美味しそう。
だからスナック菓子とか食べてないね。ほぼほぼもうゼロに近い。
すごくいいおやつだよねそれね、うん、ヨーグルトと蜂蜜って組み合わせでも私も大好き
ね。
我が家絶対ヨーグルト蜂蜜。
あれ反則級にうまいでしょ。
すっごくシンプルなんだけどね、うん、でもものすごい美味しいんだよね。
美味しいね。
そう、さらにね、そうヨーグルトも種類がいっぱいあるじゃない。
ありますね。
子供たちは酸っぱいのがやっぱり苦手だから、はいはい、酸味の少ないヨーグルトを買ってきて。
そうなの。
蜂蜜、あのそれぞれなんか違くない？味が。ここのメーカーはちょっと酸味が強くて、だからそれが好きって人も絶対いると思うし。
あ、そうなのか。
でもなんかあんまり酸っぱくないね、食べやすいねっていうのもあったりしてさ。
うん、僕あんまり試せてないから違いが分かんないけど。そっか、ちょっとやってみようかな。それ
ヨーグルトもさ、菌がそれぞれ違うじゃない、入ってる成分が。だからなんか1個を取り続けない方がいいんですってね。
そうなんだ。
なんかほらやっぱそのお腹のなんか腸内細菌を整える上でいろんな菌がいた方がいいから、うん、1種類のヨーグルトだけをずっと食べ続けて同じ菌ばっかりを食べるより、ある期間このヨーグルトを食べたらまた全然違う菌が入ってるヨーグルトを食べるとかって方がいいって聞いたことがある。
いっぱい菌を済ました方がいいってこと。
そうそうそう、そうなんじゃない。
言い方ね、言い方。
そうだね、まずいかな。
いっぱい菌を済ませた方がいい。
いっぱい菌を済ませた方が。でもそうだよ、ほらいろんな菌がこう腸で活発にさ動くことによって私たち保たれてるんでしょ。
みたいですね。
ねえ、うん、すごくいいねヨーグルト。しかもフルーツいいよね。
フルーツがね、もともと大好きでだったんだけど、
うん、
こう一人暮らししてるとさ、そんなにチョイスしないじゃないですか。
うーん、
フルーツって結構ね高いし。
高いよね、フルーツ。高いよね、お菓子より高いよね。
そう、お菓子さ、お菓子ってまあ安い方じゃない、うん、スナック菓子とか。そっちの味を知っちゃってて、値段も知っちゃってると、
うん、
比べちゃうとさ、うんうん、高いなってやっぱ思っちゃうから、うんうん、あれだったけどね、飽きてきたのよ最近スナック菓子とかに、
うん、
それで、あ、俺フルーツ好きだったわそういえばって、ちょっと値張るけどちょっと一回やってみようって言ったら、もう無理、戻れない。
うわ、最近のお気に入りフルーツはいる？
まあ、パイナップルから今始めてるんだけど、本当はあのカットフルーツだからもうカットしてあるやつね、
うん、
パイナップルしかまだ食べてないけど、本当はこういろんな種類が入ったカットフルーツが欲しい。
あ、うん、何が好きなの？フルーツいっぱいあるじゃない、季節を問わず、今じゃなくてもいいよ。フルーツの果物好きなの何ですかって言われたら何が？
圧倒的ナンバーワンは梨。
うん、梨か。でもこれからだね、うん、もう、あ、これからもうちょっと先か、夏の終わり頃とか、
うん、そう、季節的にはもうちょっと先だけど、
ね、梨がね、
梨が、まあでもなんだろうな、オレンジも好きだし、うん、メロンも好きだし、イチジクみたいなのも好きだし、もう本当何でも好きなんですよ。
何でも好きなんだね。
嫌いなものがないんですよ、ほぼほぼ。だからね、いろんなこう種類が入ったやつないかなって探してるんだけど、近くのスーパーには僕が行く時間帯には置いてないですね。
午前中とかに売り切れちゃうのかな、
かもし
ん
ない。
あ、
だからちょっとね僕も食いしん坊だからすぐお腹がすくあのアメシャという異名で有名な
燃費が悪い
燃費が悪すぎる、はい、ディレクターの人ですけども、結構ね腹持ちいいんですよね。
あフルーツって
フルーツとヨーグルト、
ヨーグルトが入るからね、
うん、だからそれもね気に入っちゃって、もうシンプルに美味しいしさ、
そうビタミンも取れるし、腸も整うし、
だからちょっと汚い話だけど出るものがもう
フルーツで繊維も取れてヨーグルトもだからね
立派、うん、
その手のアクションをやらなくていいよやったじゃん
立派よ、それ
でもいいよいいことだよ、健康大事だもんね、
う
ん、
すげえ僕が気持ちいいもんだからやめるこの話
そうね、後でカットされちゃうかもしれないね、
いいんだけどでも大事じゃない、具合が悪い時みたいな感じにはなってないから、
うん、すごい大事、
そうだからね、あこれはもう本当に手放せないなみたいな。ちょっ
と私さフルーツも大好きでさ、もうその日本って四季があるじゃん、
はい、
だからこう季節ごとに旬のフルーツが移り変わっていくことがすごくいいなって思うんだよ ね、そうで、ちょっと前までもうだいぶねいちご終わりの時期になっちゃったんだけど、はい、うちいちご大好きなの家族みんな、はいはいはい、でいちごそろそろ出ないかなってこうあのフルーツの売り場とかを見ててすごく最初高くて、それがちょっとずつ買いやすい値段になってって、うん、ってなって、もういちご今年ねパックでね30以上食べたかな。
あそんなに。
そんなに。うちの近くにいちごすごくあの美味しいのに安く売っている八百屋さんがあって、スーパーとかよりもすごい安いからもうまとめていくと買ってきちゃってね。はい、ただいちごも堪能して。でちょっとずつまたこうフルーツが移り変わっていくのが、さあそれこそさっきの梨じゃないけどさ、うん、お梨出たなやったと思ったら、おブドウ来たみたいな感じで、うん、その移り変わりとともになんか楽しくていいなって思う
ね、うん、本当にこの四季それぞれのフルーツってね、
うん、
いいよね、
いいよね、
別にヨーグルトつけなくてもそのまま食べてもね、
うん、
どれも美味しいしね、
美味しいし、オレンジおすすめだよ、今のオレンジ美味しいよ、
オレンジ食いて、
オレンジ
ちょっと帰り買って帰る、なんだっけネーブル、
ネーブル、ネーブル、こうお尻のとこ見たらこうねポコってへっこんでる方のオレンジが好き、私、
ね、
香りもいいしね、
ほんとうまいよ ね、
ね、
これだけでいいと思うよね、
ほんとだよね、そんな体にいいフルーツの話をしてるんだけどさ、うん、我が家の子供たちがさ、ママが作るお砂糖たっぷりのラスクが好きでねごめんね、全然そのヘルシーな話からちょっと振るよ、
違う違う違ういいのよいいのよ、俺ヘルシーな話しようと思ってるわけじゃないからうまそうじゃん、
それいいねって言ってたんだけどね、
うまそううまそう、
あのバターとお砂糖たっぷりだから
いい、ね、
決してヘルシーと言えないんだけど、
最高っすね、
あのラスク別に揚げなくて、うちいつも、はい、あの食パンとかをさ買ったんだけど、思ったほどなんか減らなかった、ちょっと多めに食パン買っちゃってちょっと残っちゃってっていうか期限も迫ってきちゃったなとか、
一斤で買うの、
あうん、食パン、え食パンってどうやって買うの、
金、
うん、一斤で買わないの、
あの僕はカットされてるやつ買っちゃうから、
あそうそう、いいのいいの、カットされてるので、あの、うんうんうん、普通にスーパーとかコンビニで売ってるような一斤の6枚切りとか、うんうん、8枚切りとかってなってるパンを買ってくるじゃない、スライスされてるやつね、はい、でもだんだんほら日にちが経ってくるとちょっとパサパサ硬くなったり、はいはいはいはい、期限が迫ってきてあと3枚もあるのどうしようとかでなるじゃない、
あのこっちが焦っちゃうやつね
そうそうそう、
もう食べれなくなっちまうっつって
まずいまずいって、うん、いう時に、うん、その食パンをさ、まず半分にカットして、
はい、
で半分のを、なんて言うんだろう、長い方を横に置いて、うんうん、
はいはい、
端からねスティック状にトントントントントントントンって切っていくの、
ね、
だ食パンの半分の長さのスティックが大量にできるような感じで、それをフライパンにバターを溶かしてあの炒めるの、
うんうんうんうん、
その食パンを、
はい、
でお砂糖も一緒にかけて炒めていくと、はいはい、お砂糖ちょっとなんかカラメルみたいな茶色っぽくなってきて、うん、バター
少し焦げるってこと、
ね、少し焦げる感じで、うん、それでねずっと炒めておくと、
うまそうだなそれ、
なんかお店で売ってるラスクってさ中までカリカリじゃない、
はい、
でも家でやると外側カリカリなんだけど、
ね、
中まだちょっと食パンらしさが残ってて、
いいですね、
それがみんな大好きで、うん、そうだから待ってるの、作って作ってって、
ちょっとあの今度作って持ってきてくださいよ。
でもねそれが出来立てじゃないとあれでさ、そうなの、もう時間が経っちゃうとなんかヘニャヘニャになっちゃったりとか、
出来たばっかりじゃないとその食感にはなってないってことですね。
なってないと思う、多分。
あ、そうかそうかそうか。
時間が経ったことはないけどね、いつも一瞬でなくなるから
もうママのママの味だ。
そうでもすごいさ、なんか本当になんかどこでもある食材でできるようなあれじゃない、うん、全然高級なおやつとかじゃないんだけど、うん、そうみんな大好きなん
で、いやでもやっぱり特別ですよそれは。
そうかね、
子供ちゃんにとったら
大量に使うよ。でもお砂糖こんな使うのかと思うくらい
全然いいと思うよ、
まあ、毎日食べるわけじゃないからね、うん、たまにだからね、
全然いいと思うよ。かでもおやつを自分で作るってのはそんなしないからな。
お母さんがねお菓子作りが好きな人とかはね、何かケーキ焼きますとかあるけど、なかなかそれは普段はね、うん、そんなに時間かけててできないからね。あとカステラとかもねフライパンで焼くと美味しいよ、普通に売ってるカステラ。
あれだ、今流行りのリベイクってやつだ。
あ、そうなの。
そうそうそう、だからその既製品のパンとかも、うん、トースターに入れて少し焼く
あ、うんうん、
っていうのを今は結構ね、パン買うとパッケージがあるわけじゃないですか、うん、もうそこにリベイクって書いてあるんですよ。
あ、
要は結構なプロモーションしてるというか、そのままトースターに入れて少し焼いて食べる、うん、そうすると美味しいですよっていうのを結構ね流行ってますよ最近。
パンはだって絶対焼いた方が美味しいもんね、うん、パンそのまま食べることの方が少ない気がする。なんかトースターに必ず入れるかも。
あ、入れる？
うん、いろんな種類のパンでも。
さん入れるんだ。
入れる入れる。
僕のね友人にその話、僕も入れる派なんですよ。トースターに入れることもあるし、レンチンする時もあるんだけど、その袋のまま入れて、ちょっと袋を開けて破裂しないようにして、10秒ぐらい、10秒から8秒ぐらいやると全然違うんですよね。
ふわってするよね。レンジだとふわっとして。
そう。その話を友人にしたことがあって、意外と知らないんですよ。え？何でも一回みたいな、
うん、ないね、
そのまま食べるんじゃないのみたいな人の方が多い印象、僕は。
あ、うん、
そうなんだ。いや、 やってみっつって全然違うからっつって、
うん、
言ったんですけど。
カステラもさ普段そのこうパックで買うと結構な量が入ってたりして、
うんうん、
でもやっぱ同じようにだんだん期限が迫ってきちゃったりすると早く食べたいって時、うん、もうシンプルにフライパン並べてね、焦げ目をつけて焼くだけでも美味しい。
へ
え。こんがりちょっとした焼き菓子みたいな感じが楽しめる。
カステラ買わないな。
そうだろうね。カステラ一人暮らし男子はあんまり自分で買ってこなそうだもんね。カステラうちによくあって。ね、
でも今そのカステラじゃないけどメロンパンでやってみたらどうかなと思った。
メロンパンを焼くと、うん、多分でもちょっと柔らかくなるんじゃないかな、上の部分が。
いいじゃないそれ。
カリッカリが良くない？メロンパンって。
いや俺はしょっちっとりの方がいい。
あ、本当？うん、え、本当？メロンパンカリカリ派じゃない人もいるんだね。
メロンパンカリカリ？
外側カリカリに、あのクッキーの部分はいかにカリカリかみたいな。
ああ、うん、俺ちょっとしっとりの方がいいな。
そうなんだね、う
ん、だってメロンパンは絶対にレンチンするもん俺。
メロンパンチンしたことない。トースターに入れたこともない、メロンパンは。
あ、そう、メロンパン別。
メロンパンはあのままの、買ってきたカリッとしたままかじりたくて、いつ
メロンパンのレンチンの味を知ってからパンを俺レンチンするようになったんですよ。
私頭の中でウインナーパンとかそういうの想像してた。レンチン、
違う違う違う違う、メロンパン
本当、
やってみてください、あの騙されたと思って。
あ、まあそうだね、食べないで言うのはいけないもんね。
15秒とかダメですよ、10秒以下、
ほんのちょっとなんですね、パンはね、うん、やりすぎるとダメなんだよね。
やりすぎるとマジでもうクリームパンとかやばいことになるから。
そうだね、うん、ほんの気持ちね、
うわっつってもうぐちゃぐちゃになるから袋の中がクリームで。
やったことないけど、
ちょっと固形ね、しかしてるわけじゃないですかクリーム、
うんうん、
クリームって、うん、それをやりすぎると、
うん、
水みたいに
こうジャーってなっちゃうな。そうかもね、あ、そうかも。
だから 5,6 秒かぐらいが一番いいですね。
へー、
やるにしても。何度も失敗してますから僕。机の上ベチャベチャになったことなんて何度もあるから。
皆さんどうなんだろうね、どっちが多いんだろうね。
うん、
そのまま食べる派と温める派と。
そのまま食べる人の方が多い気がするけどね。
そうなのかね、
僕の印象ですけどね。
パン屋さんカフェとかも温めてくださいって頼むもん、その場で食べるとき。すいません温めてもらえますかって言うと大体やってくれる。
あ、そうなんですか。
うん、意外とこう普段食べてるものの食べ方もみんな違ったりするんだね。
すると思う
ね、うん、皆さんどうしてるんだろうね、聞きたいね。
パンを食べるときね、
食べるときね、温めるかね。
でもレンチン知らない方はね、一度やってみてほしい本当にね。
10秒以下で
10秒以下で、うん、全然違いますよね。
美味しくなるよね。大人が食べてるおやつとか教えてほしい。なんか子供のおやつしか私普段見てないから、うん、大人の皆さんは何のおやつを食べてるか。
サキイカとか食ってんのかな。
おつまみじゃなくて。おやつで。あ、でもそういう人もいるかもね。
乾き物大好きみたいな人いますよ
ね。お酒飲まないけど好きって人もいるもんね。
そういるからね。皆さんが何をおやつにしているかね、ちょっと教えてほしいですね。
ですね。今日はゆるくてすいませんもうちょっとトピックを考えておきます。
僕もちょっといろいろなのコーナーを進めますね。
教えますのでよろしくね。私教える気満々だからね。なんだろう、メガネかけてくるよ。ヒクヒクってこうメガネを動かしながら教えるからね。
あの、次回はやります。
わかりました、
はい、次回の収録でやりましょう。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you
フジタニモモの桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の途中でもお話ししましたが、桃缶は皆さんからのお便りを募集していまして、そのお便りもメールだけでなく私の SNS を通して皆さんに直接書き込みしていただくことができます。私の名前でインスタグラム、それからフェイスブック、またこの桃缶の藤谷桃の桃の缶詰の公式の X もあります。それぞれの SNS で今月はこんなテーマですよというふうにお知らせの投稿をしています。そのコメント欄などに、お寄せいただいても大丈夫ですし、また DM で送っていただいても大丈夫です。様々な形で皆さんからお便りをお受けしていますので、ぜひ一番やりやすい形でメッセージを送っていただけたら嬉しいです。6月のお便りテーマ、おうち時間です。皆さんの楽しいおうちでの過ごし方をぜひ教えてください。桃缶では皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先は桃缶アットマークはたなか .com、 MOMOCANアットマークはたなか .com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。桃ズキッチン、 食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。